私たちは朝目が覚めるとともに神様に祈りを捧げます。ある人は布団の中で祈り始めているかもしれません。ある人は起き上がってまだ家族が誰もいないリビングへ行って神様とひとときを過ごすかもしれません。私たちは一日の始まりに創造者なる神様に祈りを捧げ、このお方と共に今日も一日歩んでいくのだと一日の営みを始めていきます。私自身は一日の始めの祈りでどなたが神様かを確認し、また自分が何者であるかを確認してから、一日を始めます。どなたが神様かってもちろん知ってます。知ってますが、心は毎朝起こす必要があると思っています。私が信じているお方は創造者なる神、そして私はその方によって作られたもの。今日も人生が私にあのお方から預けられているんだ、そう思って一日を始めるように、そう祈って一日を始めるようにしています。まあそうしてからですね、私たちはそれぞれ、まあ、家族の朝ごはんの準備をするでしょうか、子供を起こしに行くでしょうか、一日のスケジュールを確認して身支度を整えて出かけていきます。私たちは出かける前にテレビや新聞を見て今日の運勢を確認したりもうしません。なぜなら創造者である神様が、天のお父様が私たちと共におられることを知ったからです。このお方が私を守ってくださるんだ。私たちはスケジュールを組むときに代案や仏滅に沿って組むことはしません。天のお父様が全てを守ってくださると知っているからです。この創造者なる神様に出会う前はいろんなものに頼ってきたお互いかもしれません。本当に頼ったらいいのは何かわからないので、とりあえずもういろんなところにありますよね、占いってね。もう天気予報の後に出てきたりとかですね、新聞も運勢欄があったり、それも仕方がないことかとも思います。だって何に頼ればいいか誰も教えてくれないからです。人間関係で戦いがあります。家族の中で状況が変わっていきます。会社の中だって本当に、明日が来なければいいなっていう日がある。そんな時に何に頼っていいかわからないと、もう占いであろうと何であろうと自分を勇気づけてくれるものが欲しいと思ってそういうものに触れてきたかもしれません。けれど今私たちは知っています。それらは無力で無価値なものだ。まことの神様を知ったので、それらは無力で無価値なものだと断言できるようになりました。人間が考え出した占いや神様が作られた天体の動きですね、星の動きに頼るのではなくて、全てを作られた創造者なる神様に信頼するようになったので、もう占いや風水やそういうものに頼らなくなりました。私たちの人生が生きておられる誠の神様によって覚えられていること、私たちは知りました。その神様は私を愛して一人をくださって、それほどに愛してくださる方であることを知ったゆえに、私たちは神ではない神々を捨て去りました。占い、運、風水、因縁、名前の画数、言い伝え、さまざまなものがありますが、それらを捨ててしまいました。神様を知ったので、それらは無力で無価値、幼稚な教えだと分かったからです。もう私たちはそれらのもので 縛られたりしません。支配されません。神様の子供として安心して暮らしています。それでもです。それでもですね。もう過去のものとなっている無力で無価値で幼稚な教えに逆戻りすることがあります。私たちはそのために祈る必要があります。神様が私を知ってくださっているんだということを毎日毎日自分の基礎にする。神様が私を知ってくださっている。神様が私を愛してくださっていることを確かめる祈りを朝に夕に唱える必要があります。そうでなければ、無力で無価値で幼稚な教えは私たちを飲み込もうとしてきます。また私たちの中にも自らそのようなものの下に行こうとする傾向もあります。誠の神様を知らない人から受ける影響もありますね。私たちは祈らなければなりません。あなたのことされたこと、ありがとうございます。毎日祈らないならば、私たちを取り巻く神々が、幼稚な教えが、私たちに影響を与えてくるからです。ガラテヤ書のこの4章の9節で、ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですかと、パウロは言います。ガラテヤ教会を揺るがしていた問題は、第一には立法主義です。信仰だけではダメだと。それでは本物になれないんだという教えでした。けれどそれだけではなくて、ガラテヤ人たちを脅かしていたのは、この幼稚な教えもありました。この幼稚な教えというのはギリシャ語で、ストイハイア、ストイハイアと言います。幼稚な教えとはギリシャ語でストイハイアです。意味は日本語で言えばイロハです。英語で言えば ABC。幼稚な教え、初歩ということですね。ヘブル書の5章の12節、ヘブル書の5章12節で、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がある。ここで出てくる処方がギリシャ語でストイハイアという言葉が使われています。ヘブル教会の牧師はこういう必要があった。あなた方は神の言葉のイロハをもう一度誰かに教えてもらう必要がある。ストイハイアにはこのイロハとか初歩という意味がありますが、第二の意味があります。それは世界を構成する基本的な要素という意味です。要素。ものを作っている基本ですね。基本単位。現代ですと私たちはこの物が何でできているかというのを突き詰めていけば、一番この分子、原子、原子を構成しているクォークだなんだってもうだいぶこう分かっているわけですけども、当時ですね、世界は何でできていると思われていたかというと、4つの要素、4つのストイハイアでできているんだ。それは大地、火、水、風によってできていると信じてたんです。実に17世紀の科学の発達を迎えるまで人類はそう信じてたんです。世界はそうやってできてるんだ。アリストテレスが言ったまんまこう信じてたんですね。世界は4つの要素でできている。そしてこの4つの要素によって天体は動き、その天体の動きが人間を支配していると考えられていました。 この要素に人々は支配され奴隷にされていました。ガラテヤの要書の3節、私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えのもとに奴隷となっていました。この中世界のを作っている要素によって、この天体の動きによって人生も決められてしまってるんだと信じ込んでいた。その言い換えが8節ですね。神を知らなかった当時、誠の神を知らなかった当時、あなた方は本来は神ではない神々の奴隷でした。ガラテヤ人たちはこの幼稚な教えから天体の動きによってこう人生が支配されているっていう考え方からイエス様によって自由にされました。ところがです、9節10節ですね、ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の一月と季節と年とを守っています。ガラテヤ人たちはイエス様と出会いました。神様の子供にされました。けれどいつの間にかまた幼稚な教えにつかまり、天体が自分たちの人生を支配する力だとして、一生懸命ですね、各種の一月と季節と年とを守り始めました。天と父が私の人生を守ってくださるということからそれ始めていました。まあ、彼らが積極的に誠の神からこのストイハイや幼稚な教えに逆戻りしたのではないと思います。そうではなくて、これまでの生き方、またこの世にある価値観がいつの間にかガラテヤ人たちを再び捕まえたんだろうと。いつの間にか天体の動きを確認して生活するところへ戻ってしまっていた。昨日の夜は星があの位置に出ていたから、今日はこういうことをしようとかですね。あの星があの場所へ来たら何かを始めようとかです。そういう生活に戻ってしまっていた。けれどそれは無自覚にしたんだろうと思います。誰かが神でない神のもとへあなたは戻りたいのですかと聞かれれば、はい、そうしたいですという信仰者はいません。そんなつもりはないんです。私たちもですね、ちょっと考えられないですよね。礼拝が終わって午後どうするのって聞いたら、いや手相を見てもらいに行くのっていう人はどうでしょう、笑うでしょ。ないんですよ。でもところがです、まあいたら止めますけどね、もう一回この話をするんですけども、パウロはところが今では神を知っているのに、神に知られているのに、あの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りするのか、してはいけないと引き止めた。つまりそんなこう、あからさまに神様に逆らおうとしたんではない。なんかいつの間にか戻っていたんだ。巧妙ですね。巧妙な形で私たちの信仰に、この昔の考え方、要素的な考え方が入り込んできてしまいます。もちろん私たちはもうそれは違うなと思ってお祈りして生きていますが、このストイハイや幼稚な教えは確かに信仰に食い込んできます。どういう形でかっていうと、神様を要素にしてしまう。神様を何か一つの力のようにみなしてしまうんです。非人格的な存在にしてしまう。共に歩んでくださるお方というよりは、 何か私の人生を支配している。すべて神様が決めているんだ。この考えが突き詰められていくと、神様はものすごい強い将棋指しみたいなですね、完璧なこう将棋を打つ。で、私は駒にしか過ぎません。ただただこう大きな手が天から伸びてきて私を捕まえて、はい、次はここ、次はここに置くんだ。この考え方とですね、天の星があそこに行ったから私はこっちに行かなきゃっていうのとこう似てるんですね。神様は私を勝手に動かす方だと思っていないか。神様はもちろん全能のお方です。全てを支配しておられますが、このお方はそれにましてです、全能なる神にまして愛なるお方です。私たちに独り子をくださった、私たちを罪の支配から救い出すために十字架にかけることをうなずいてくださった愛なる方です。愛が神様の一面だというのは少し聖書の語るところから少しずれているかなと思うんです。愛が神様の一面なのではなくて、神様は愛なんです。神様は愛です。それはもう十字架においてはっきりと表されている真理ですが、愛なるお方はいつも私たちに自由を与えて私たちの応答を求められます。自由に選べるところで、私たちが神様を喜ばせたいと思って何かをするときに喜んでくださるお方です。その反対に、自由の中で神様を離れれば、それは神様の心に悲しみを生み出します。共に生きてくださるお方です。このお方をですね、いつの間にか要素にしてしまう、何か遠くにある力のように思ってしまう。神様を信じたんですが、今まで自分を支配してたのは例えば運ですね。今まで運が人生支配していると思ったところが変わって神様が入ったって、そんな話じゃないんです。信仰っていうのは神様があなたを愛しているっていうこと、神様があなたと一緒に生きたい、私と共に生きてくださるお方なんだ。私たちのこの自由な自発的な神様の愛を待ってくださっているお方が創造者なる神なんだということなんです。要素化してしまった神様、人格が剥ぎ取られた神様、私たちと交わってくださらない神様、それは遠くから眺めているだけの神様です。確かに信じてるんですけどね、遠いんです。でもそんなことないです。神様の一つの名前はインマヌエル、主は私たちと共におられる、私たちと共におられるお方です。遠くから眺めているのではない、私たちが転んだ時痛そうだなってこう雲の上から見ている方じゃないんです。転んだ時一緒にしゃがみ込んで痛いだろ、私たちの肩に手を回してくださるお方です。私たちの涙を知っておられます。私たちのつまずきを知っています。私たちの罪も知っています。私たちの弱さも知っています。それは空の高いところから何も見逃さない目を持って知っているという意味ではなくて、私たちのそばにあってそれを知ってくださっている、感じてくださっているお方です。すべてを知った上で私たちを愛して共に生きてくださるお方が私たちの天の父です。私たちは何も自覚的に神様を要素化しようなんてはしません。けれど、 聖書以外に私たちは知らなかったんです。神様がどんな方か。そして聖書に描かれている神様がどれほど人格的かっていうのも、だんだんだんだん深まっている途中ですね。私たちは神様を物のようにしてしまう。一つの力のようにしてしまう。要素にしてしまう。そのような誘惑と古い神々と戦う必要があります。その戦いの勝利の秘訣は9節です。今では神を知っている。いや、むしろ神に知られているです。神様を知っています。いや、むしろ神様に知られている。この私は神様を知っているんだ。そしてこの神様が私を知ってくださっているんだ。祈りにおいてこれを覚え続ける、深め続けること以外に神様を要素化してしまう誘惑に勝つ方法はありません。けれど、これさえ知っていれば、まあ、ある意味楽勝です。神様の愛が全部吹き飛ばしてくれます。愛が私たちの信仰を導いてくれます。神様が私を知ってくださっているんだということを思い出す祈りを毎日しましょう。そこで喜びを味わったら別に義務でも何でもなくて、まあ、喜びでしょう。そしてそれが同時に私たちを誠の神の姿を捉え続けさせてくださるんです。当時の人々はローマの帝国の皇帝が誰かを知っていました。すべての人が皇帝のことを知っていました。まあ、カイザルと呼ばれる人ですけど、しかし皇帝がすべての人を知っていたわけではありません。皇帝が知っているのは自分の周りに使える者たちしか知りません。すべての人は皇帝を知ってるけど、皇帝が知ってるのは彼の周りにいる人々だけです。私たちも神様を知っています。そして、神様は私たち一人一人を知ってくださっています。お互いにお互いを個人的に知っている間柄です。私たちは、誠の神様が創造者であることを知っています。そしてこの方が自分を愛してくださっていることを知っています。この真実にどうぞ祈りによっていつも入ってください。でなければ、無力無価値な幼稚な教えっていうのは溢れていますから、いつの間にかですね、なんかストイハイアの位置が変わっただけみたいな神様になってしまう。そんな方ではない。私たちのために命を投げ出してくださるほど、私たちと毎日共に歩んでくださるお方なんだ。一言二言つぶやくような祈りでいいと思います。そのような祈りによって真実が私たちのうちに毎朝起こってくる、生まれてくる。このような祈りが私たちを幼稚な教えから解放し、神様と本当に向かい合って生きていくことへと導いてくれます。そしてそういう人の特徴は、自分で考えて悩んで自分で決めて動き出します。何かあのことをしたらどうかなって、まあ、いろんなことを思いつくわけですよね。神様を要素化してしまうと、例えばですね、今日は A さんのお家を訪問しようかなと思ってる。遠くに神様がいると、それが、こうなんていうかな、神様はそれ喜ばれるかどうかなんか不安なんですね。で、出かけようとしたときに、雨でも降ってきたらやめるんですね。あ、これ、神様喜んどってないわ、とか言ってですね。 そうではないですね。あの人はきっと私たちに会いたいって自分で思ったんだったら、ぜひ、ってか行けばいいんですよね。行って喜ばれるかどうかは別にどっちでもいいとは言えないです。喜ばれたらいいんですけど、でも神様は今から一緒に行きましょうです。行きます？で、訪ねて喜ばれたら感謝捧げたらいいし、訪ねて何かあんまりもう一つだったなと思っても、それは別に神様が喜んでないとかどうとかっていう話じゃないです。また違うアプローチがあるかもしれませんねっていうことです。そういうこう、愛なる神様を愛して生きていく世界っていうのは、そのような何か生き生きとした活動を生み出していくものです。私たちは誠の神様を知りました。そしてこの方に知られている。その方は遠いお方ではない。遠くから私たちの運命を支配しているような方ではない。私たちを将棋の駒のように扱う方ではありません。あなたの人生に共に私は歩む。あなたがなそうとしていることを捨てごらん。おっしゃる方です。一言祈りを捧げます。私たちに御子をくださった愛なる神様、あなたが私たちを愛してくださっていること、私たちがあなたを愛することを待ってくださっていることを、祈りの中で私たちがさらにさらに実感して、あなたと共に生きることが深められていきますように、お導きください。朝に夕に祈りを与えてください。あなたこそ私たちの神であり、あなたが私たちを知ってくださっているということ、あなたが共にいてくださるということ、そこから湧いてくる慰めや励ましを持って、勇気を持って、近くにいる人に仕えていきたいと願います。ストイハイや、要素、単なる力のようにあなたを思うことがありませんように。単なる運命のような、遠くから私たちを支配している方のように思うことがありませんように。あなたは一人子をくださるほどに私たちを愛し、私たちと共に生きたいと、情熱的に私たちを求めてくださっている方であること、これからも祈りと御言葉によって知らせてください。愛が私たちの信仰を守ってくれます。あなたご自身が私たちを導いてくださいます。ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によって祈りを捧げます。アーメン。